こんにちは、青木です。久々に S 野さんとの対談音声を取っていきたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ですね、さっきもちょっと話してたんですけど、
はい、
僕の最近のメルマガのテーマで、そのライバルに勝てると思って探してくださいと、
はいはい、
なんかその仕入れ先が、あると思って探せないと、本来あるものに気づけない、
そうですね、
っていうテーマでちょうど、メルマガを書いてて、でそれを読んでいただいてて、
はい、
でそのテーマでもうちょっとこう音声ならでは の、 深掘りができたらなと思って、
はい、
対談のテーマとしてるんですけど、はい、どういった感じだったかっていうと、
はい、
その僕のコンサル生の方で、
はい、
ある商品を探していて、
はい、
で見つかりませんでしたっていうようなことがあった時に、
はい、
僕がその商品で具体的にどれですかって見た時に、
はい、
いやいやこれあるだろうみたいな、
うんうん
の思って、はい、で探したら案の定あったっていう仕入れ先が見つかって、はい、実際に、
うん、
それがライバルが使ってる仕入れ先なのか、
うん、
どうかまでは正確には判断はできないですけど、うん、なんとなく、こういう感じで、
はい、
価格的にも遜色なくて、戦えるかなっていうショップが見つかったんですね、
はいはい、
でそれって、そのコンサル生の方も知ってるショップで、多分使ったことがあるか、少なくとも把握はしてるショップなんですね、
はい、買い付けたことはなくても、
知
ってる、何度も見てると、
はい
はい、
おそらく見てるだろうというショップで、じゃあなぜそこに気づけなかったのかっていうと、
はい、
その丁寧にリサーチをやるやらないっていうところは、
はい、
もちろんあると思うんですけど、
はい、
そうではなくて、
はい、
丁寧にやることが大事なのは、みんな分かってるというか、
はい、
でもその丁寧さ云々じゃなくて、そもそもライバルをパッと見た時に安いってなってしまって、いやこれないんじゃないかなって思ってるから、丁寧にすることを省いてしまう、じゃないかってなんとなくこう思ったんですよね。
なるほど、
はい、で多分S野さんもそうだと思うんですけど、
はい、
なんかライバルを見た時に、
はい、
あもうこれどっかにあるなっていうのがおそらく分かると、
はい、
いうことって多分ありますよね。
そうですね、はい、
そうで、なんか、案の定っていう形で見つかることのが多分多いですよね、
はい、
でそれって、もちろん探す前はあることを知ってるわけじゃないじゃないですか、
はいはい、
それってのは経験から来るものなんですか。
そうですね、でも経験の部分はあるんじゃないですかね。
それは例えばブランドの、その特徴というか、
はい、
こう仕入れられるブランドだろうなとか
はい、
っていうところであったりとか、
はい、
価格から、
はい、
その割引もこのブランドだったら例えば受けられる、受けられないだとか、はいはい、あとはそのライバルを見てっていうこともおそらくありますよね、
そうですね、
このライバルだったら、おそらくじゃあ国内から仕入れてる、オンラインで仕入れてるだろうから、
はいはい、
たどり着くことができると、じゃあその、
はい、
探す探さないのポイントっていうのは、どこで見極めるべきですかね。当然その経験から来るものだとしたら、これから経験していっていただきたいので、
はい、
今はないわけじゃないですか。
そうですね、はい、
となった時に、
はい、
いやこのライバルはいけるいけないっていうのを経験がない上で切り込んでいくにはどうしたらいいかっていう、
はい、もうこれはシンプルですね。
シンプルですか。これ
これはシンプルです。
じゃあ答えから結論からいいですか。
全部同じ力加減でちゃんとやるっていう。
じゃあもう常に丁寧だと。
そうですそうです。
なるほどなるほど。そうか、
そうですね。
うん、
はい、これはもうシンプルですね。
なるほど、はい、じゃあもうこの音声これで終わりでいいですかね。いやでもそうですね、
はい、その上で、大体このショッパーさんだったらこんな感じかなとか、このブランドの、この商品だったら現地の定価このくらいのはずだったから、このくらいの金額で出してるんだったらきっと勝てるはずだとかっていうのが分かってくるはずなので、まずそのバイマの画面を見て、少なくともその商品一覧の画面で見れる情報なんて商品の画像と金額しかないわけじゃないですか。まず中に入ってみて、さらに実際買い付け先を探してみて、現地定価いくらぐらいなんだろうなぐらいのところまでは等しく全部やってみないと、
なるほど、
なんともなんないですよね、やっぱり。
そうしないと、例えば割引をもらってんのか、セールになってるのかも、
まずそこも分からないですね。全く
情報分かんないですもんね、
はい、
それは調べてみないと誰しもが分かんないことですし、
はい、
なるほど、常に一定のクオリティを保つと。
まずそこですね、
まずそこですね、
知識と経験がなければ、 それで知識を知識と経験を手に入れていくしかないので、まずは。
なるほど。あ、じゃあそのちょっとメルマガのニュアンスだと、
はい、
なんていうんですかね、省くというか、うん、効率的に、うん、リサーチをするためにある程度勝てるライバルをまあ見つけていきましょうというか、うん、まあ、勝てると思う要素を見つけていきましょう、うん、例えば自分と環境が似てるだとか、うん、まあ、経験が浅そうだとか、うん、別にそういうところ全然切り込んでいっていただきたいんですけど、うん、それでも花から無理だってなっちゃうぐらいだったら、うん、まあ、勝てると思う相手を見つけてくださいっていうのは、うん、まあ、メルマガで書いてたんですけど、
はい、
まあ、そうではなくて、
はい、
まずは経験を積むっていう覚悟をちゃんと持ってもらわないと、はいはい、
うん、
最初から勝てる勝てないで判断するんじゃなくて、はい、まずはちゃんとこのライバルのこの商品を探すっていうことを決めたんなら、一定のクオリティで仕入れ先を探して、まあ、価格計算もちゃんとするし、在庫も調べるしっていうことをやっていくと、
はい、が理想的じゃないですかね。
まあそうですね、
はい、ただあくまでやっぱり理想論で、それを実際やろうとした時に人の心が耐えられるかっていうのはまだ別の問題なんで、
なるほど、
青木さんがメルマガで伝えたかったことはよくわかります。
なるほど、
はい、まずその取っかかりやすいところ、まあ、例えばその最近売れた相手に出てる6つの商品のうち、
はい、
もう明らかにこの人はプレミアムですごい売ってて、
うーん、
大体いつも価格が安い、
はい、
でパッと見て心がへこんじゃうのが自分でわかるんだったら、
はい、
その人はその6つの中では、
なるほど、
選ぶ順番を後にしてい いと思います。
なるほど、
はい、
あ、そこを並列にまでは見なくていいってことですね。見なく
ていい。そこまで、じゃあ左から全部毎回やるとかってやるのは、それはちょっと自分に鞭を打ちすぎな気がするので。
なるほど。毎日2時間筋トレしたら痩せるんで、2時間筋トレしてくださいって言ってるようなもんですよね。
はいはい、そうですね。はい。その筋トレのメニューの順番ぐらいは、まあ、好きなように変えていいと思います、そこは、うん。そのくらいの優しさは自分に与えてあげていいと思います。
なるほど、なるほど。
で、結局じゃあ、その、すごい強いな、ちょっと嫌だなって思ってる人をあえて避けて、他の人のリサーチをすることで、
はい、
そのブランドとかの経験が積まれて、知識が積まれて、
はい、
で戻ってきてみたら意外とその強いなと思い込んでたライバルはそうじゃなかったっていう、
うん、はよくありますよね、
う
ん、
はいはい、っていうのはあるので。
なるほど、
はい、
そうか、
まあ、自分で気づけるくらいその強烈になんか嫌な思い込みがあるんだったら、まあ、ちょっと一回外してみてもいいかなっていうのはまあよくわかります。確かに。
なるほど。よくメルマガでもらう質問とかで、
はい、
プレミアムは避けた方がいいですかって。
あ、そうですね、はい、
結構あるあるな質問ですよね。
そうですね、はい、
その時って どのように答えてますか。
あ、基本的には気にしないでくださいです、
ね。あ、まあ、そうですよね、はい。僕もなんかそのプレミアムだから避けるっていうのは根拠がなさすぎるので、
はい、
というか、まあ、むしろ実際こうやってる経験の中でも全然、
うん、
まあ、本当にかなわない人と別にプレミアムでもなんかそんな大したことない人もいるじゃないですか。
そうですね、はい、
そんな大したことないっていうのはその人がどうとかっていうよりは、うん、勝負できるかできないかっていう意味で、
うんうんうん、
っていう意味ではプレミアムっていう、こう名札がついてても別に全然大したことないんで、
うん、
まあ、まず全然調べてみた方がいいと思いますよっていうことでよく言ってるん
です
よ、うん、
それでいいと思います。
下手なこう先入観はまあ持ちすぎない
です、ね、
やっていく上でついちゃったならとりあえず一旦置いといて、うん、まあ、そのブランドで攻めるってことは決まってるんだったら、まあ他のその人だけしか売ってないってことは まずないので、
はい、
他のところをこう探していって結果的に、はい、ああそういうことかって分かることも出てくると、
ね、はい、う
ん、なので まずは避けないっていうところ。
そうですね、まずは避けない、
まずは避けない、はい、まずは丁寧に一定のクオリティで仕入れ先を探すと、はい、
そうですね、で実際やってみた結果何かしらの根拠を持ってこの人は強力だなって分かったんだったら一旦置いといてもいいんじゃないかなっていうことですね、うん、
やっぱりそのこう鍵となるのは定価ですか。
まあそうですね、一番まずそこが分かりやすくて、
うん、
かつ説得力もあるケースが多い判断基準じゃないですかね、
はい、うん、現地向けの定価から、
はい、
理屈、まあ、理論上いくつ、はい、いくらまで安くなるのかっていうのを、はい、まあ、ちゃんと計算をして、
はい、
まあ、その定価だけで判断して単純に為替でかけて、うん、まあ、無理だってなるんじゃなくて、
はい、
例えばヨーロッパ系のブランドだったら VAT があるわけですから、はい、その VAT 分を差し引いて、
うん、
まあ、必要な関税を払ったとして、
はい、
じゃあどれだけ叶わないのかっていうそのライバルとの差分を見るっていうんですかね。
そうですね、はい、
それがまあ例えば 10% の割引だったら、
うん、
まあ、意外とショップさえ見つかれば、
うん、
なんか交渉さえすればセレクトショップで扱ってれば勝てるんじゃないかっていう見込みにもなりますし、 もうそれも鼻から届かない 20% も全然ちょっと届かなくて、かつ、はい、なんか割引率がそこまで良くなさそうな、まあ、バッグだったりとか財布だったら、うん、ちょっと一旦これは避けようか、まあ、避けるだけの根拠が見つかってるわけなので、 そうですね、
はい、
まあ、その人は、あ、その人はというか、まあ、その商品に関しては一旦避けようという選択もできるわけです
ね。そうですね、はい、まあ、でも本当にその例えば割引の交渉とかを自分でしたことがない人だったら、
はい、
まあ、例えばバッグとか財布が割引されにくいみたいなのも、まあ、要するにその定番系ですよね、はい、定番系のものってやっぱりちょっと安くしてくれにくいケースは多いですけど、
はい、
まあ、それもあんまり気にしないで、
そうですね、
見つけたんだったら安くせいってとりあえずメール送ってみるっていうのがいいんじゃないかなっていう気がしますね。
なるほど。あ、じゃあそこまでの、アクティブさ加減っていうんですか、例えばそのリサーチをするっていう一定の先の、はい、一定のクオリティじゃあどこなんだってなると、
はい、
僕が最初に連想したのは、うん、まあ、画像元を突き止める、まあ、画像検索であったりとか、
うん、
あとはまあ、ショップスタイルで探すとか、
はい、
あとキーワード品番っていうところだと思うんですけど、うん、そこにさらにまあ定価を調べた上で割引を求めていけるんだったら、うん、まあ、割引の交渉までを含めたのが一定のクオリティってことですよね。
そうですね、
割引 の、 その交渉するしないを、
はい、
あ、このショップは無理そうだからやめとこうとかっていうので、
はい、
線を引かないってことですよね。
そうですね、まあ、もちろんそこはなんか割引の交渉をしちゃうとなんかこう在庫を持つっていう話にまだちょっとつながってきちゃうので、はい、まあ、その在庫を持つ持たないっていうのはまた別に考えた方がいいと思うんですけど、
はいはい、
持つ気があるんだったらもうそこまで含めて、
あ、なるほど、
はい、あ、やっちゃった方が、
はい、
なんかいろいろ経験できていいんじゃないかなと思いますけどね。
状況、そこは交渉するしないは状況を加味して、
はい、
とか、まあ、その商品の、うん、まあ、ポテンシャルというかどれだけ売れるかに応じて選択するってことですね。
はい、
あくまでもそのなんか気持ちに左右されるもんですけど、
はい、
気持ちには左右されないように、はい、
できるだけ左右されないようにした方がいいと思いますね。
なるほど、はい、分かりました、まあ、結局その常にそのクオリティでやってたらちゃんと商品は見つかりますし、
はいはい、
まあ、その定価からライバルがどれくらいの位置にいるのかっていうのを調べていったら、うん、まあ、ちゃんと仕入れ先は見つかってくるし、うん、どうすればいいかっていうのも見えてくるってことですね。
そうですね、はい、
分かりました、
はい、
ということなので、まあ、ライバルに応じて仕入れ先のリサーチの仕方を、
うん、
なんか分けるとか、 なんかバランスをつけるわけじゃなくて、はい、どんなライバルであっても、
はい、
まずは仕入れ先リサーチをしっかり一定のクオリティを保つということが大事ってことですね。
そうですね、
はい、じゃあ保ってくださいっていうところなんです
ね。はい、でそれでなんかこの人はこんな感じでやってるんだっていうのが、
はい、
やっていった上でなんか分かってきたら、
はい、
ある程度こう当たりをつけて、
なるほどな、
効率的に探せないかなっていうのは見ていっていいと思いますけど、やっぱ最初はもう先入観持ってやったらもうダメですよね、う
ん、はい、ちょっと効率化についても話したくなっちゃうぐらいなんですけど、
はい、
まあ、ちょっと端的に言うと、
はい、
効率化っていうのは、はい、あくまでも後からするもんですよね。
そうですね、はい、
最初から効率的にこう活動するわけじゃなくて、
はい、
1から10をやってみて、
はい、
いらない3とか5とかが出てきたら、
はい、
そこを省いて結果的に効率化ですよね。
そうです、そうです、
はい、ちょっとそれをなんかせっかくなんで、
うん、それは非常に大事ですね
なんかよく効率的に活動できませんかっていう質問もあるので、
うん、はい、
そうではないと、
はい、
結果的に省けるところを効率化していくことが、まあ、なんか効率化のこう最短ルートというか。
そうですね、
だってまあいるいらないは分からないですよね。
やってみないとやっぱり分からない部分が多いと思いますね。もちろんその最初から例えばなんだろうな、1日の時間あんまりかけたくない、自分でその作業する時間をかけたくないのに、
はい、
ひたすらその出品しまくって数を売っていくみたいなのは、
はい、
もう方向性がそもそも間違っちゃってるんで、
戦略の時点で間違ってるってことですね。
はい、
はい、
まあ、それはまたちょっとあると思うんですけど、
はい、
そうじゃないもう部分体験しながらこう削ぎ落としていかなきゃいけないものっていうのに関してはもうそうせざるを得ないですね。
そうですね、
はい、ここは難しいかもしれないですけどね、やっぱり戦略間違えちゃうっていうのは、はい、なかなかハードル高いですよね。やっぱ戦略間違えちゃうっていうか、戦略を、正しい戦略を取るっていうのは、はい、それは難しいですね。なんか話がかなり広がっちゃいそうな気がしますけど、
じゃあちょっと一旦この音声は切って、はい、ちょっと戦略についてはまた、はい、 別途、
そうですね、
はい、話せたらと思います、
はい、
なので、まあ、また繰り返しになりますけど、まあ、クオリティを気分とか、
はい、
あのライバルとかで変えずに、
はい、
とりあえず一定に保つっていうところ で、
そうですね、
日々の活動をしていただければなと、はい、思います、
はい
はい、では、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。